先週、私たちは北海道の支笏湖にあります施設で、マレジコースというセミナーに出てきました。マレジというのは、結婚のセミナーなんですけども、そういうセミナーで夫婦で行くと、いつも男性が不利なんですけれども本当にいろいろなことを考えさせられました。このセミナーに参加した理由というのは、将来教会、近い将来ですね、教会の中で、教会で結婚式を挙げられた方たちを、その後こうサポートするために何かいいそうした学びがないだろうかということを、紹介の中で祈り求めていますので、その一環としてそこに参加させていただきました。また長老たちと祈り相談しながらですね、具体的にそういうことができるように皆さんにも祈っていただけたらというふうに思います。さて今日は9時の礼拝はファミリーチャペルでした。特に幼稚園のコーラス部の皆さんがですね、本当にいい賛美をしてくださって、とても良い礼拝を持つことができました。お祈りありがとうございます。でそういう関係で、今日はですね、そのファミリーチャペルでも取り上げた聖書の箇所、マタイの福音書の20章の29節からのところを、今日ご一緒に、この御言葉から学んでいきたいと思います。先ほどお読みしましたマタイの福音書の20章の29節をご覧ください。一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従ったというふうにあります。エリコの町を後にされた、そしてエルサレムにこれから向かって、十字架にかかるために向かっていかれるわけですけれども、そのエリコの町を後にされた直後の出来事が今日ここに出てくる出来事であります。でこの時のイエス様は少し前のですね、今日お意味しませんでしたけれども、17節からの箇所で弟子たちに伝えました。それは何を伝えたかというと、十字架で贖いの死を遂げるためにエルサレムに向かっていくということを伝えたわけです。でそのエルサレムに向かう最後の宿場町がエリコという、町でした。30節のところを見ますと、その時2人の盲人が道端に座っていたがというふうにあります。でそのエリコを出たところにですね、2人の盲人が道端に座って物乞いをしていたんだと思いますね。私はこの30節の御言葉を読んでですね、一つの言葉が心に留まりました。それはこの時彼らがいた場所がどこかっていうと、それは普通の人が道を利用するときに通ったり、あるいは立ち止まって話をしたりする道の中央ではなくて道端だったということですね。わざわざ道端という言葉が使われています。でこの言葉にはとても象徴的な意味があるように思うんですね。前にもご紹介しましたけれども、キリスト教教育の専門家で絵本作家でもあるレギーネ・シントラーという女性神学者がいます。今年の3月をもって講座教会、その働きを終えたわけですけれども、講座教会の働きじゃなくて母と子のタンポポという働きを終えましたけれども、今の幼稚園ので子育て支援事業が始まりましたので、そちらに移行していきました。その20数年前、母と子の会タンポポを立ち上げるときに、その準備の委員会の中で参考にさせていただいたのが、このレギーネ・シントラーという方がお書きになった希望の教育という本でした。とってもいい本ですね。でその同じ著者がですね、聖書物語という大きな本を書いてるんです。ちょっと絵がですね、怖い感じで、うちの子たちはあまりその絵はなんか怖いっていうふうに言ってあまり読まなかったんですけども、内容は非常にいいものですね。ナザレ図書館にも置いてありますので、またチャンスがあったら見ていただきたいんですが、その聖書の箇所で、その聖書物語でこの箇所を見ますと、こんなストーリーになってるんですね。レギネ・シントラはこういうふうに書いています。朝になると家族の人がですね、この二人の盲人の一人、名前はバルテマイと言われていましたけれども、その彼の手を引いてエリコ街道の一番人通りの多いそのところの道端に彼を座らせます。そして彼の前に器を置くんですね、食器を置くんです。でそれを持って物乞いをするためです。そして夕方になりますと、再び家族がやってきまして、彼を連れて、そして家に戻る、そういうストーリーがそこに書かれていました。でその 聖書物語を読んだせいもあるんですけれども、私はこの聖書の箇所を見ますと、この道端っていう言葉が何かこう心に引っかかるんですね。目の見える人にとって目が見えるということは、これは普通のことであります。でも普通でないこの二人の盲人のために、当時のユダヤ社会が提供した居場所が普通人が通らないこの道端だったっていうことですね。でそうに考えていきますと、私たちは多数者をまあ普通と考えます。そして数の少ない人たちの方を普通でないと位置づけて、こう道端に押し合ってしまう傾向があるのではないかと思いました。31節を見ますと、突然その道端から街道のど真ん中に立って、主よ、ダビデの声を、私たちを憐れんでください、叫び始めた途端に、周囲の人々、すなわち多数派の普通の人々はどうしたかというと、その盲人たちを叱りつけ黙らせようとしたって書いてあります。同じ出来事を記録したルカの福音書の方を見ますと、道端にいた人が道に立った、その道の中央に立った途端に、捕まえ叱りつけ、うるさい黙れと叱りつけ、そして道端に引きずり戻そうとしたというふうに書いてあるんですね。このようにこの時代のユダヤ社会には、道端にいる人間は道端に居続けるように、そういうふうに仕向けるシステムやルールがあったようなんです。実はそうしたことっていうのは、私たちの身の回りにもたくさんあるのではないでしょうか。そうした社会を作り出し、どこかでそれを容認しているのが、その社会に生きている多数派と言われる人たち、もしかしたら私たちかもしれません。いつの間にか知らず知らずのうちに、そうしたシステムを維持し強化する一端を担っているかもしれません。説教の準備をしながら、私の心に浮かんだのは、沖縄の基地のことだったり、あるいは福島の原発のことだったり、そうしたことも今もこの聖書の出来事にどっか通じるところがあるのではないかなと思いました。こうした中で、居場所として道端をあてがわれた少数の弱い立場の人々は、とても辛く、そして寂しい思いをしていることが多々あるんだと思います。で今日ここに登場した、そうした辛さ、悲しさ、生きづらさを感じていた人の代表のような人たちが、ここに出てくる二人の盲人でした。話を元に戻しますけれども、でこうした日常を送っていた彼らでしたけれども、ある日ですね、急に大勢の人々の足音と話し声がこう近づいてきたわけですね。でルカの福音書のを見ますと、これは一体何事ですか、行き交う人たちにこの盲人が尋ねている言葉が出てくるんです。一体何が起こったんだろう、普通じゃない。そうしますと、道端に座っている人など相手にしないんですけれども、それこそそれが普通なんですけれども、そうした中にですね、この盲人たちの質問にですね、ナザレのイエスのお通りだと答えてくれる人がいたんですね。でこの時初めて彼らはイエス様が来られるっていうことを彼は知ったのではないかと思います。先ほどのシントラーの解釈によりますと、一般に盲人たちは一通りの一番多い場所を見計らって座らせられた。当たり前ですけれども、人通りが多ければそれだけお金とか、それから物を投げてもらえる確率が高いからですね。そこに朝から晩まで座っているとどうでしょう、人々の話し声がよく聞こえてきたのではないかと思いますね。目が見えない分、通りを行き来する人々の話し声とか、あるいは話すことは耳を通してもたくさん情報が入ってきていたのではないかと思います。でそうした情報の中に、病を癒し盲人の目を開けてくださる、そうした奇跡をなさってこられたイエスという男の噂話もしっかりと彼らの耳に聞こえていた。ルカの福音書の方によればですね、エリコでザーカイという酒税人の家に宿を取ったということもすでに噂として広まっていたかもしれません。ですからエルサレムに向かう最終この宿場町であるエリコにですね、 そのイエス様と一行が近づくにつれ、人々の語る言葉の中にイエス、イエス、イエス、ナザレのイエス、その名前が上る回数が、頻度が日増しに増えていったのではないかと思いますね。ですからどうでしょうか。そのイエス様が自分たちの前を通り過ぎるその群衆の中におられるっていうことを知った途端に、もういても立ってもいられなくなった。30節をもう一度ご覧ください。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだとあります。そして先ほど触れましたように31節を見ますと、人々は彼らを叱りつけ黙らせようとしました。そして本来の彼らに与えられている居場所である道端に引きずり戻そうとするわけです。でも彼らからするならばどうでしょうか。もう勇気を出すとするならば今この時しかないわけですね。またイエス様が来られたこと自体が何かこう勇気を与える出来事になったんじゃないかなと思います。もう体の中に残るありったけの勇気と力を振り絞って、どこにいるともわからないそのイエス様にめがけてですね、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、そうに叫んだ。そして彼らにあてがわれている居場所であった道端から道の中央へと、その叫び続けながら歩き始めていった。そしてとうとうその求め、その訴えがイエス様に届いたんですね。32節、イエスは立ち止まり二人を呼んで、何をしてほしいのかと言われたとあります。私はこの問いかけ、これは本当に大事だなと思います。何をしてほしいのか、まあ、今日はこの言葉を9時のファミリーチャペルでご一緒に考えたんですけども、もし皆さんがですね、今イエス様から何をしてほしいのかっていうふうに問われたら、どういうふうにお答えになるでしょうかね。おいしいものを食べたいんですとかそういうこともあるかもしれませんけれども、もっと根本にあるイエス様が私たちの目を見てですね、何をしてほしいのか、私は何をしてほしいんでしょうか、何を本当に求めているんだろうか、何を求めて今朝こうして礼拝に導かれてきたんでしょうかね。少し考えてみたいと思うんですけども、彼らにとっての叫ぶこと、訴えること、それは私たちに当てはめるならば、それは祈り求めることですね。祈ることですね。私たちは祈りの中で何を求めているでしょうか。私たちの本音の部分の祈りって一体何でしょうか。口に出す祈りがなされるとき、まあ、ともすると私たちは周りの人たち、みんなで祈るとき周りの人たちを気にして、なかなかこう本音の部分を祈らない人もいるかもしれません。内容を選んだり言葉を選んだりしますね。また自分一人で祈るときさえも、実は的外れな祈りをしていることがあるものであります。もちろんそうした祈りを神様はしっかりと耳を傾けてですね、アバお父さんっていう私たちの祈りを、それこそ子供のこの声を聞くようにですね、こう身を乗り出して聞いてくださると思いますね。でそうした上で私たちの祈りを少しずつ少しずつ変えてくださるのが私たちの神様であります。実は今日の少し前の箇所、18節からのところを見ていただきたいんですけども、あ、ごめんなさい、20節からのところですね。20節からのところを見ていただきたいんですが、ここで、あ、ごめんなさい、18節ですね、失礼しました。ここでですね、イエス様は十二弟子を呼び集めて、そしてこういうふうにおっしゃったんですね。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。つまり十字架での贖いの死についてお語りになりました。で、この受難の予告と今日お読みしました盲人たちの癒しの間に、ちょうどサンドイッチに挟まれるように一つの出来事が記録されているんです。で、それは 受難の予告をイエス様の口から聞いた後ですね、十二弟子の間の二人、ゼベダイの子のヤコブとヨハネがですね、密かにイエス様のところにやってきた。しかも20節を見ていただきたいんですが、なんといい年してお母さんに連れられてやってきたってですね、母親に連れられてヤコブとヨハネのところがイエス様のところにやってきた。そして20節から21節の初めのところを見ていただきたいと思います。こういう言葉が出てきます。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われるととあります。でここで注意したいのは、今日の聖書の箇所に出てくる盲人たちもイエス様がやってくることを知って必死になってですね、主よダビデの子よ私たちを憐れんでください叫びました。そしてその彼らに対してイエス様は何をしてほしいのかってこうおっしゃったんですね。でこのヤコブとヨハネのお母さんもですね、イエス様のところにやってきた。そしてイエス様は何か求めているって分かったんでしょう。その彼らに対して、その母親に対して何が望みかというふうに聞いていますね。で日本語ですと何が望みかと何をしてほしいのかというのは全く違った日本語ですので、まあ、意味は同じですけれども、もともとギリシャ語ではどうなっているかなと思ってみましたら全く同じ言葉が使われているんです。そのゼベダイのお母さんに対して何をしてほしいのか、そして二人の盲人に対してイエス様は何をしてほしいのか、同じ質問をそれぞれに投げかけている。でこのゼベダイのヨハネとヤコブのお母さんはですね、その問いかけに対して21節の後半に出てきますけれども、彼女は言った。王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。でこういうふうに頼んだんですね。つまり出世すること、偉くなることを頼んだんですね。しかも他の10人の弟子たちを差し置いて、自分たち2人のものだけ他の仲間よりも偉くなること、他の子供たちよりも偉くなること、このお母さん、そして彼ら兄弟の、まあ、ちょっと正直さに 頭が下がるというか、よくこういうところこういうことを求めるなと思いますけども、よく臆面もなくこういうことをイエス様に申し上げることができたなと、驚きさえ覚えるわけですけども、でもそのことをお母さんは訴えたわけですね。ところで福音書を通してイエス様の公の生涯を振り返りますときに、そこには大きな転換点があったというふうに言われています。聖書の専門家によりますと、例えば初期のガリラヤ湖畔周辺におけるイエス様の活動をですね、ガリラヤの春なんていうふうに呼びます。イエス様の教え、その技に多くの人たちが感動して、そしてイエス様に従う人たちがどんどんどんどん増えていった。ある意味でもう右肩上がりの宣教の時期ですね。ところがそこに一つの転機が訪れた。例えば今日ここに、例えばですね、お開きにならないで結構ですけれども、ヨハネの福音書の6章の15節のところにこういう言葉がありますね。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれたとあります。どういうことかと言いますと、イエス様の教えとかその働きの素晴らしさに触れた人々が、まさにイエス様をメシアとして王様として担ぎ上げようとする動きが始まってきた。そしてその直後からですね、いわゆるガリラヤの春ではない、ガリラヤの危機と呼ばれるステージにイエス様の宣教は入っていくことになります。今日ここに印刷していただきました、例えばヨハネの福音書の6章の66節と67節にこういう言葉が出てくるんですね。このために、まあ、これ中央をつけましたけれども、 イエス様の神の国の教えのゆえにっていう意味ですが、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人にあなた方も離れていきたいかと言われたとあるんですね。今までガリラナの春で12人だけではなし、大勢の人たちがそれこそ先回りするようにしてイエス様の後を追っていった。ところがイエス様が神の国の教えを、それをこう伝えていったときに、みんながですね、あれ、自分たちが考えていたのとちょっと違うぞということで、その従っていた弟子たちの多くの人たちが離れ去って、このヨハネの6章の言葉を見ますと、もはやイエスと共に歩まなくなったというふうに出てくるんですね。これをまあガリラヤの危機というふうに言うそうですけれども、この時期はですね、いわばメシアであるイエス様の使命と、そしてイエス様を取り巻く周囲の人々のそのメシアであるイエス様への期待の中にこうズレが生じたということですね。じゃあこの時代、普通の人たちが抱いていた一般的なメシア像というのは一体どういうものだったんでしょうか。私たちの歴史からすると、なかなかこのメシアというのはピンとこないかもしれません。それはあまりこう当時のユダヤとはですね、私たちかけ離れたその、歩みをしてきたからですね。でも当時のユダヤの人たちにとっては本当に切実な問題でした。それは大きな国の間に挟まってですね、本当に弱小国で、アッシリア、あるいはバビロニア、あるいはペルシャ、ギリシャ、そしてこの時ローマ、その超大国の支配下に置かれ、政治的にも経済的にも独立がありませんでしたし、いろんな意味で圧迫されていましたので、メシアという本当の救い主が現れて自分たち民族を解放して助けてくれるということを何しろ待望していたわけですね。ですからイエス様が、私たちが願っているメシアかどうかということはもう切実な問題、大問題だったわけです。もしそうならば自分たちを救ってくれる、そうした激しい期待というものがありました。もう一度今日のですね、今日の上のところの戻りますと、そのメシアであるイエス様、あなたが王座にお付きになる時っていうのは、この21節にそういうふうにありますけれども、それはそういう意味ですね。何をしてほしいのか、イエス様の問いかけに対するヤコブとヨハネのお母さんの答え、それは偉くなること、出世することでありました。ここにも一つの大きなズレがありました。そしてこのように求めたお母さん、そして二人の息子たちに対してイエス様がおっしゃったことが22節にありますね。あなた方は自分が何を願っているか分かっていないということでした。そしてこうした抜け駆けをしたヤコブとヨハネのことを知って腹を立てた他の10人の弟子たちを集めたところで、イエス様はこういうふうにお語りになったんですね。25節から28節のところを読んでみたいと思います。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにあります。さて、私たちは何をしてほしいのか、イエス様から聞かれるときに何と答えるでしょうか。もしかしたら偉くなることです、出世を求めるかもしれません。あるいはお金が儲かることとか、 私たちのすべての願いが叶って幸せになれることとか、で問題はそうした私たちどんな願いを神様に対してしてもそれは構わないわけですけれども、しかしそうしたことにイエス様が答えてくださるかどうかということですね。まあ、よく祈りが聞かれたっていう言い方をします。でも聖書を読んでですね、またこう考えていくと、厳密な言い方をするならば、祈っている御心を求めると、私たちはその祈りが答えられるわけですから、祈っている私たち自身がだんだんその祈りの内容が変えられていって、そして次第に主の御心が私の願いとこう重なっていく中で、私たちの祈りっていうのは実現していくわけですね。ヤコブとヨハネのお母さんがイエス様が王様になられた時に、右に左に置いてください、右大臣左大臣にしてください、ずっと祈ったとしても、もう熱心に祈ったとしても、多分その祈りは叶わなかったんじゃないかなと思います。でもその後、あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている、しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が、これイエス様のことですが、仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、そのイエス様のこの御心に触れて、その御心の中に私たちをこう移動させていって、そのことを願うときに、主は私たちにその祈りに応えてくださるのではないかと思いますね。まあ、今日の箇所にもう一度戻りますけれども、この盲人たちはイエス様の何をしてほしいのか、その問いかけに対してですね、もうはっきりと主よ、目を開けていただきたいのですと答えました。でそれに対してイエス様はどうなさったか、34節をご覧ください。イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従ったとあります。その結果、盲人たちはすぐ見えるようになった、そしてイエスに従ったとあるんですね。ルカの福音書では、これを見た民衆はこぞって神を賛美したとも出てきます。でここで注意したいんですけども、道端にいた彼らが見れるようになった結果、道路の真ん中に出ていった、つまりこの時代のいわゆる普通の人の生活ができるようになった、そういうことではないということですね。また踊り上がって、喜び踊り上がって家に帰り元の生活に戻ったということも書いていない、そうではなくて、その祈りに応えることを通して最終的にどうなったかというと、イエスに従ったって書いたんですね。目が見えるようになって、他の人と同じようになった、目が見えるようになって不便がなくなった、そうじゃなくてその先があるんですね。それが取り除かれていって、イエスに従った、イエスに従うためにイエス様はその祈りに応えてくださった。ともすると、私たちは救いによって道端から道のど真ん中をいつも胸を張って歩くような人生が得られるってことを思い描くかもしれない。でも神様の救いの道の中心っていうのは、中央に向かって豊かになったり偉くなったりしていくのではなくて、そうじゃないっていうことをその前のところでおっしゃってるわけですから、あくまでもですね、私たちの救いの目的っていうのは、その道路のど真ん中で胸を張って歩くような人間になるということじゃなしに、あくまでもイエス様に従うということがそのゴールなんですね。ある時イエス様はメシアの印についてこんなことをおっしゃいました。これも今日の説教のアウトラインの一番下のところに書きました。こういうことをした人はメシアですよということを、意味する言葉ですけども、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。見えなかったものが見えるようになる、 立てなかった者が立って歩み出す、貧しい者がに福音が聞かされる。でこれがこういうことをする、こういう奇跡をなさる方が実はメシアなんだってことですね。なんで今こういうことは起こらないのか、まあ、いろいろありますけれども、それはそのあの時代、あのナザレのイエスという方がメシアであることの印としてですね、その具体的な出来事としてこういうことがあの時代起こった、そのことを通してそのお方がメシアなんだということを知らせるためにこのことが起こってるんですよということをイエス様ご自身がおっしゃったわけですね。見えなかった人が見える、私たちにとってそれはどういうことでしょうか。それは覚醒っていうふうに言い直してもいいかもしれない。立てなかった人が立って歩くっていうことはどういうことでしょうか。もしかしたら自立っていうことかもしれない、主体性の回復っていうことかもしれない。貧しいもの、奴隷とか、あるいは当時抑圧されていたそういう人たちに福音が聞かされる、すなわち解放が宣言される、つまり見えるようになるということですね。見えるようになるという願いはまさにその御心通りというか、聖書でいうところの人間の回復、神の像の回復ということですね。マルコの福音書のを見ますと、この二人のうちの一人がバルテマイという人でした。彼はもう他の人に手を引かれて歩き、頭を下げて物乞いをし、それこそ道端に押しやられた厄介者や無資格者ではなくてですね、自分からイエス様に従っていく実に堂々とした人物へと彼はもう解放されていったんですね。主体的で自由な人、それも自分だけ私だけっていう世界ではない。31節にありますように、イエス様の福音に応答したバルテの前も、そしてもう一人の盲人も何て言ったかというと、私だけ憐れんでくださいではない、私たちを憐れんでください、自分一人でもない、私たちも共に、まさに主の祈りの世界ですよね。そんな意味で本当に神様が願っている、本当に人間らしい、バルテマイらしい本当の自分へと解放されていった。でそのようにして自分たちが変えられていった、いや本来の自分たちを回復していただいた。でそれがイエスというお方との出会いによってなされた奇跡なんだということを今日の箇所は私たちに伝えていると思います。イエス様はそのようなお方として、またそのような方向に私たちを導くお方として何をしてほしいのか私たちに問いかけておられる。私たちをそのようにして出会ってくださる、それが今日のメッセージであります。ぜひこのことを心に留めながら、この1週間イエス様に従って、この盲人たちと同じように私たちもイエス様を知った者としてイエス様に従って歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。